はい、皆さんおはようございます。今日もですね、コロナから守られて、共に集まり、そして礼拝を捧げできることを感謝します。本庄教会ではですね、コロナから守られるために、私たちができることは何でもしたいというふうに考えていますので、皆様もぜひご協力お願いしたいと思います。今回も受付とか他のところにですね、パーテーションを取り付けました。ですから受付に来られた時には皆さん何をしなくても受付の人がチェックしますので、そういうことでご安心いただければと思います。まあ、一つ一つ対応をこれからも深めていければと思っておりますので、よろしくお願いします。さて、聖霊についての学びは今日で23回なんですね。私も初めてここまで行ったなということをよく思いますけれども、テーマは御霊の御、寛容、親切、善意ということですね。でいつものように私たちがまず何を信じているか、今日も使徒信条で信仰の確認をしたんですけれども、あれが私たちが信じている内容なんですね。ですから使徒信条というのは本当に人たちが語ったその記録を非常にこう細かく丁寧に、必要な分だけ、まとめられている信条集ですから、ぜひああいうものをいつもこう確認しながらですね、自分の信仰を確かめていければ幸いなんですね。ですからこういうものは歴代の教会において告白されている。私たちも何を信じてるんだと言われたら、使徒信条の内容をきっちり語ることが大切です。でちょっと別なことで言いますけれども、私たちが信じている信仰の中身、それは私たちが信じている神は父なる神、そして子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神、このお方が三つにして一つ、三位一体の神ですね。でその三位一体の神を神のこの創造主である神はですね、全てのものを作って初めから人を人として作られたお方であります。しかしですね、最初の人アダムは神に背を向け、その木の罪を犯したために、私たちもこの罪の性質を受け継いで、死ぬことと死後に裁きを受けるその立場になってしまった。しかしですね、神の御子イエス・キリストは十字架の上で罪のない方が罪とされて、私たちの罪の身代わりとなって死んで葬られ、3日目によみがえり、そして、そのイエスの御業を信じた人には聖霊が住まわれるということですね。そして、目には見えませんけれども、キリストと一つにされて新しい命を受け継ぎました。でこれを聖書では何て言うんでしょうか、救いっていうんですよね。これを聖書では救いって言います。そしてイエス様がなされたその御業を、御業のことを何て言うかというと、これは良い訪れですから福音って言いますね。まあそういう福音を聞いて信じて救われた、こういうことをいつもですね、いつもいつも確認していく必要があります。そして、今日はですね、この聖霊についてのもういよいよ最後の方になっていくわけですけれども、この御霊の御ということについて、学んでいくわけですね。まあ御霊と聖霊は同じですから、常に私も御霊って言ったり聖霊って言ったり助け主って言ったりね、そういう言い方しますけれども、あ、これは同じお方なんだなということをいつも覚えていただきながら共に学んでいければ幸いであります。でその聖霊、御霊の力や導き、助けを受けながら恵みの中で、生きるようにということを聖書は進めているわけですね。自分の頑張りで生きなさいと聖書は言ってないので、皆さんよく頑張っちゃう日本人が多いんですよ。多いんですけれども、御霊により頼んで御霊の力を受けながら治療をいただきながらイエス様と共に歩む、そういう考え方にね、頭思考回路を身につければ幸いですね。よく頑張るとか頑張るんだということをよく聞きますけれども、まあ何を話すかはそれはご自身の自由ですが、聖書では 自分の力で頑張るというそういう信仰の生き方は進めていません。ここにもありますように、私は言います、頑張ってみなさい、頑張って信仰生活しなさいと、ここに書いてありますかね。パウル言ってないでしょ。パウルは御霊によって歩みなさいと言うんです。すなわち私たちのうちに住んでおられるその御霊の導き、そして御霊の力、助け、これを受けながら主に信頼をしながら歩んでいこうというふうに言ってるわけですね。ですからそういう形でですね、私たちは歩んでいけるならば幸いです。まあ、このようにパウロが、私は言います御霊によって歩みなさい、そうすればどうなるんですか。肉の欲望を満たすことはない。私たちいつも御霊によって歩んでないと、クリスチャンであってもですよ、クリスチャンであっても救いはあっても生活は変わらないんですよ。御霊によって歩まないと、もう肉の欲望ね、いい生活したい、もちろんいい生活できればそれで感謝なんですけど、もういろんなこの世のことをね、もう目移りしちゃって、もうそればっかりに共通する、いわゆる生まれながらの性質ですね、それを満たそうとするんですよ。これがここに書いてありますね。でも御霊によって歩むならば、それは必要な分だけ備えられるんだから大丈夫だよ。むしろ御霊によって御霊の力を受けながらイエスと共に歩むんだと言ってます。で、根拠がどこにあるかというと、17節でちゃんとパウロが言ってますね。肉が望むことは御霊に逆らうんだって、ほら逆なんですよね。で、御霊の望むことは肉に逆らう、相反するんですよ。で、私たちの心の内には相反する2つのものがあるんでしょ。聖霊様が住んでくださって、いつも神様のこととかね、信仰的なこととか、そして御霊の実をどういうふうにしていったら大きくならされるんだろうかとかね、まあ、そんなことを確認して生きようとする反面、肉の思い、肉の望むことっていうのはもうその御霊に反する、もう自分のこと、ね、自分中心、自分さえ受ければいい、ね、常にそういうこう思いの中にいるよということですね。この二つは互いに対立してるんだ。で、あなた方は願っていることができなくなっていくということですね。でも御霊に導かれるなら、あなた方は律法の下にいなくて自由とされて、そしてイエス様にあって良い人生、私たちらしいね、あなたらしい生き方ができるんだということですね。御霊によって導かれるなら、祈りつつね、御霊なる神様、私はどういうふうにしたらいいんでしょうか、こういう考えもあります、こういう思いもあります、自分はこんなこと考えてる、でもあなたはどうなんですかって言うと、御霊なる神様がうちの中、心の中にあってですね、囁いてくださる。もうそういうことを皆さん常に聞いてるでしょ。雨って言ってもらえるとありがたいんですけど、全然聞いたことないって言われると私もガグってくるんですけど、聞いてるはずなんですよ。もうそういう生活の中でこう迷った時とかいろんな時ね、そういうふうにしてこう歩んでるはずなんですね。ですから御霊によって導かれるならば、律法の下にはいないんだ、自由の中で主の方にある、そして肉の技は明白だということで出てきて、19、20、21ですね。そして21で今日の本題であるこの御霊の実というものを見ているわけです。で、御霊の実というのはここでは9つ出てくるんですけれども、愛、喜び、平安というもの、これは前回学びました。主に主なる神様との関係の中で表されていくものだということですね。で、今日ご一緒に学んでいくところは、2番目のグループのこの何ですか。2番目のグループは寛容、親切、善意ということになりますね。2番目のグループ、これはどういうことかというと、主にですね、人との関係の中で大きく育っていくものなんですよ。私たちはこれを大きく育てていくと、人間関係がね、非常に実り豊かなものになってくる。まあ、私たちが育てていくわけじゃないですけどね、育てさせられていくんですけれども、そうするとですね、非常に人間関係は良くなって豊かな実を結んでいくというね。で、その3つ今日学んでいきますから、ぜひ確認してください。はい、それでは一つ、寛容であります。この言葉聞くと今の日本を思い出しますね。今の日本、まあ、思い出すというか、思いますね。 寛容という言葉が来る。なぜかというと逆に思うんですよ。それはよく言われるのは不寛容だ。今日本は急にですね、不寛容な世の中になっちゃった。まあ私が、育ってきた昭和30年代、それとはもう全然違いますよね。日本人というのは大多数が同じ民族で構成されているので、力ある立場の人が号令をかけるとですね、同じ方向に向きやすいという面があります。いい面もたくさんあるんです。でも悪い面もたくさんありますね。今年で戦後75年になりますけれども、軍国主義、ずっと明治以降国共栄政策によって日本は歩み、そしてついに昭和16年に太平洋戦争に入って、そして4年間の苦しい生活をしたわけですけれども、また外国の方を殺して本当に大変なことだったんです。日本人も死にました。310万人の人が死ぬ、ね、まあ、そういう家族私たちいますよね。親が戦争に行って亡くなった、戦死した、まあ、そういうことがあります。で、この同じ方向に向きやすい民族なんだなってことをまず頭に入れていく必要があると思うんですね。で、今の時代は、それはですね、心にですね、余裕がない時代になっちゃったね。いつの間にか便利になった反面、スマートフォンで何でもこう調べたりできる反面ですね、余裕がなくなってしまった。で、イライラ社会になっちゃったね。で、すぐ何かあるとカーッとなる、あるいは人と違うことをしているですね、そういう人を見ると不寛容になって攻撃するということが多くなりました。特にコロナ禍の中にあっては自粛生活、自粛なんですか、自粛警察ですか、自粛警察とか言ってですね、変わってこう注意してくれるんですけど、でもそこまでやんなくてもいいんじゃないのかな。マスクをしてない中で怒鳴られたりとかね、ちょっとこうイライラされて言われたりとか、まあいろんなこうことがあるわけですけれども、まあそういうことでですね、いろんな面で頭ごなしに怒鳴りつけられたりとか、私はそういうことあんまりないんですけれども、そういうことがあったりします。で、今の私たちは自分にはすごく寛容、人に対しては寛容ということですね。で、ここでは、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容であるの。寛容は誰に対してですか？自分に対してですか？ここでは言ってるのは自分に対して寛容。いいですね。何でも許せちゃう、自分のことなら。でもここはそういう意味じゃないですよね。ここは対人に対してですから、対隣人に対して寛容であれとパウロは言うわけです。聖書はそのように教えるわけですね。人に対して、寛容でありなさいということであります。まあ、そういうことでですね、今の時代なんともぎこちない社会でありますけれども、そういうことを覚えながらですね、クリスチャンのことで考えるとどうでしょうかね。クリスチャンってそんなことないよ、みんな寛容だよ、思うととんでもないですね。だって御霊に満たされてなければ不寛容そのものが出てくるんだから。御霊に満たされてないと自分の人間の罪の性質そのものが出てくるんですよ。救いはあるんですよ。救いは 100% ある。でも御霊に満たされてないと人間の肉的なね、生まれながらの性質がどんどん出てきて交わりを壊すんでしょ。そうするとキリスト教会って成長しないんですよ。そうするとキリスト教会って世の中に対して証しできないんですよ。だからここは私たちはよくよく覚えていく必要がありますね。クリスチャンであっても人が自分と違うことをしているとレッテルを貼って外していく、そういう無視していくね、この世と何ら変わりないことが時々あったりします。残念ですけどね。ですから私たちの間ではそういうことないようにしていきたいと思いますね。小さな村社会的な姿、これはやっぱりまずいんだよということを覚えていきたいと思うんであります。で、これに対してですね、御霊の実は何かというと、今申し上げましたように寛容なんですよ。はい、これは今も言ったように自分以外の人に対して寛容であれということなんですが、他の日本語を使うとね、こういう意味があります。それは寛大、どうですか、寛大である、 あるいは忍耐強いとかね、打たれ強い人もいますよね、忍耐強い、あるいは辛抱強いとか不屈の精神とか、あるいは気長に受け止めているとか、そういう意味ですね。その中の今一つでも二つでも、あ、これが自分にぴったり合う表現だなと思ったら、その言葉に置き換えてもいいんですよ。御霊の実は例えば気長なんだなとかね、あるいは御霊の実は忍耐強いんだなと受け止めてもこれいいんです。同じ日本語でなくても意味は同じですから、ほぼね。ぜひ受け止めやすい言葉で受け止めてください。そして、このような寛容性を持っていくならばクリスチャンの特徴になりますから、この身をもっともっと大きくしていければ幸いですね。はい、それでは2つ目、ですね、今ガラテヤ書の5章の22節というところをやってるんですね。次に出てくる言葉は何かっていうと、寛容の後は何ですか？親切ですね。はい、親切。これは他の日本語で言うと情け深いとかね、あるいは善良なとか慈しみがあるとか、そういう意味合いもありますから、だからこれも自分にこうぴったりする言葉でいいと思うんですね。まあ親切ってのは非常に分かりやすい言葉ですからね、それでもいいと思うんです。で、私たちは御霊の実としてこの意味を確認しながらですね、隣人に対して親切であれ、自分に対してじゃないですよ、隣人に対して親切であれ、あるいは慈しみの態度を持っているのかってことを自己点検したらいいと思うんですね。自分のことしか考えないクリスチャンはこういうことできないからね。クリスチャンでもいろんなクリスチャンがいますから、肉のクリスチャンもいるわけですから、そういう人はもう自分のことしか考えません。そういう人はできないんです、これは。でも御霊の実としてあるのは、これは慈しみ、親切な行為ということなんです。で、これを自然な形で接して押し付けではなくて、このような小さな親切がこうもっともっとこう積み重なっていける、まあ、こういうことができれば幸いですね。そしてまた私たちは人に親切にしてもらうばかりではなくて、困っている人がいたら手を差し伸べる親切な行動が取れる、これが御霊の実なので、ぜひぜひ私たちはこういうものを今あるんですから、それぞれが聖霊を受けてるんだから。ただそれが御霊がまだ実がですね、小さいか大きくなってるか熟しているかどうかってことなんですよ。皆さんどこにあるんですか今。小さいんですか？米粒ぐらいなんですか？米粒もっと大きくなります。ここの前見てください、庭、本庄教会の庭素晴らしい庭でしょ。今イチジクになってるんですよ。イチジク結構大きくなって2つなんです。最初私と妻が食べる分だけ、ごめんなさい。そういうことでつまんない話をしましたけれども、まあそういうことなんですね。失礼しました。そういうことでですね、実がこう大きくなっていくっていうことね。3番目何かっていうと、これは善意っていうことですね。はい、善意、これは対人に対してやっぱりなされるものですね。別の言葉で言うと事前の心ね、よく事前事業ってありますよね。非常に大事な世の中を回していく大きな、愛の行為でありますけれども、その事前の心、まあ、そういうふうにも訳せます。でこれ具体的に言うとですね、情け深い心を持って弱い立場の人や貧しい人に手を差し伸べる、あるいは経済的な支援をするということです。もう皆さんやってることです。本庄教会の人はみんなやってますよ。もうそれは本当に本庄教会はそういう点で恵まれた教会でね、意識を持ってるんだから、常に世の中に対して自分がしてもらうだけでなくて、そういう立場にあるんだってことをちゃんと意識して、皆さんはそういうことを一つ一つ丁寧にやる教会になりました。だから本当にそういう点では大きな恵みですよ。事前の心、いわゆるここで言う善意ですね。で、これはさらに具体的に言うとどういうことかっていうと、例えば今日本ではもうコロナ禍っていうのがありますよね。で、このコロナの中で、派遣やパート切りになって 収入が減って経済的に困ってる人、皆さんの周りでもポツポツも出てきてるんだ。これはあるいは自分もそうかもしれない。もういろんな形でこれはあるんだ。世の中見れば本当わかるんですよ。世の中見てない人はこういうこと全然わかりませんから。でも世の中に出て行ってクリスチャンとして証しをするようしようとする人はもうこういうことがよくわかっているはずなんですね。で経済的に困っている人は多くなっている。で、九州を今はじめとしてですね、今年も豪雨災害がありましたね。もう本当に大変ですよ。私も東北の時はもう何回も行きました。本当に石巻も南三陸も松島も東松島も何回も行きましたけれども、本当に大変ですよ。でそれと同じですよね。人吉市、特に熊本の南にある人吉市、映像見るでしょ。町の中が本当にこう津波と同じような形で被害を受けてるんですよね。あれ見ると本当に大変だ。私たちも来年その、ないとは言えないわけでしょ。非常に大変です。まあ、そういうこの被害っていうのがありますね。今私たちできることなんですか。すぐ始めました。募金を始めたんですね。もう1万円以上集まってるんですよ、募金。あそこにお金置かないで、集まったらすぐ私取って牧師室に入れて保管するようにします、してますけどね。あれこう手伸ばせちゃうからね。変な人いないんだけど、いないんだけど、私は公明正大にしなくちゃならないのでちゃんとやってますけど、もう1万円以上集まってるんですよ。本当にそれ貴重ですね。だからそういう教会としてできることをしたり、あるいは今回も皆さんの協力を得てタオルとかね、そういうのも送らせていただきました。もう使い捨てのタオルとかね、そういうのを送らせて、もう今回で大丈夫だということですから、あとはそこの母子室に置いておきます。あとまたこの台風シーズン、そして、これからね、私たちの身近でもあったりした時にはすぐそういうものを使ってもらえるので、あれって本当に意外なところで、貴重な、支援だったのが分かりましたね。だからそういうものとかね、あるいはライフネットに書くことでも結構ここで皆さんバザーで買っていただいたり、あるいは寄付をいただいたりしてますから、それで、今回も1万円近くですね、ゼリー状の OS なんですか、高齢の方はやっぱり飲むということにもゼリーの方がいいんです。まあ、そういうものを買ったり、カップ麺とか買って太陽さん経由で人吉市の方にね、ロービジョンの関係の支援の方に送ったわけでありますけども、そういうことって一つ一つ小さなことですけれども、私たちができることなんですよね。何も無理してやりなさいってことじゃないですから、できることをできる範囲で喜んでお手伝いできる、これが御霊の実である善意と呼ばれるものです。これは情け深い心を持って弱い立場の人が貧しい人、大変な厳しい困難の中にある人に経済的な支援をする、支えをしていく、寄り添っていくという、こういう働きって自然にできるんですよ。これは御霊の実ですからね。パフォーマンスでやってるわけじゃないから、私たちはパフォーマンスで人に見られたくて、人たちすごいことやってるよなんて思いはさらさらないですから。でもある人はそんな変な目で見る人もいるんですよね。まあ、そういうことさらさらありません。まあ、そういうことで善意という言葉が出てきました。で、自分たちの生活に適用するとですね、今日のメッセージ、皆さん自分に適用したら何ができるでしょうか。今こそ御霊の実を受けたものとしてですね、これを行動につなげていける、そして自分にできることを喜んでしていく、これが対人関係における寛容、親切、善意、不足している時代に必要な身ですね。どうしたらできるようになるか、これはイエス様を見上げるということですよ。イエス様を見上げて、イエス様にあってそれはできるようになるんだということですね。今ちょっと付け加えますけれども、適用としてみるならば、今言ったことの他にですね、今日本はこの不寛容な時代の中にあってですね、また別な視点では子どもの相対的貧困という言葉、皆さん聞いたことありますか。絶対的貧困というのは少ないです、日本は。でも相対的な貧困は今7人に1人だと言われてるね、日本は。それほど日本は貧しくなっている今ですから、そういう視点でも世の中を見て、そして私たちが御霊の実であるこの 寛容、親切、善意ということで自分にできる働きは何かということを考えながらですね、無関心から関心を持っていくというね。そして特に地域、私たちはこの埼玉北部に置かれている教会ですから、小玉郡市という歴史あるこの町に置かれているものですから、この地域を愛して、この地域の繁栄を祈って、この地域の繁栄のために生きる、これがキリスト教会の大きな役割の一つなんです。もちろん福音に伝えるんですけど、そういう社会的責任って言うんですけれども、この二つがキリスト教会は大事なの。福音を伝えること、イエスキリストにあって生きるということでしょ。イエス様を証ししていく。もう一つは社会的な責任を持って地域の繁栄を祈り、そのために生きるということ。この二つの両輪がキリスト教会の大事なものだと。多くの場合片方しかないんですよ。福音を伝えるしかないです。社会的責任、ほとんどの教会で今まで考えてなかったんですよ。やっと私たちはそういうことに気づかされて、そういうことを今させていただきつつあります。完璧じゃないですけど、少しですね。ですから、いつもいつもこれを覚えていく必要ね。はい、今日は3つの要素を取り上げました。御霊の実、対人との関係において何ですか？寛容、親切、善意、ぜひぜひこのクリスチャンの得意分野を持ってですね、この世の中に積極的に出ていって、私たちにできること、それぞれみんな違いますからね。違いますから。でもそれをいつも意識しながら歩んでいければ幸いです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みの中で今日も御言葉から共に考えて、そして私たちがキリストにあるものとし、御霊の実をいただいているんだ。特に、対人関係における、その寛容、親切、善意という御霊の実を大きくさせていただきたいんだということについて共に考えてまいりました。どうぞしっかり今日受け止めながら、この3つを今週覚えながら歩んでいければ幸いです。一人一人を祝福してください。主の御名で祈ります。アーメン。